今日はサンキュー達夫さんに来ていただいています。達夫さん、よろしくお願いします。
どうもごきげんよう、月一の男サンキュー達夫です、はい、よろしくお願いします。
収録としてはですね、今日2本目なんですけど、まあ、もう前回の分はおそらく配信されていて、でそこでですね、達夫さんに最近燃えてるものあるって聞かれて、とっさに答えられなくて今ちょっと反省してたんですけど、
はい、
僕は3次元の実写のものを、まあ、ほぼ最近見てないので3次元はないんですけど、
絵しか見てない、
絵しか見てないです、うん、ビビっていうアニメ今やってますよね、ま
あ、あビビね、アニメ、あれは A1 ピクチャーズだったかな、
そう JC?A1?
あ JC? えそうだった、あのボーカロイドみたいなやつだよね、
はいはい、うん、まあいいや、そうです、AI、まあ、アンドロイドですよね実際は、はい、主人公で、まあ、種崎あつみさんって僕が好きな声優さんがやってるんですけど、まあ、鎧塚みぞれやってた人ですよね、
みぞれさん、
でなんかそのアンドロイドには一つ一つ、使命があって、それをこう、うん、まあ、壊れるまでっていうか引退するまで守り抜くみたいな設定になってるんですけど、うん、そのビビっていうキャラがすごい好きです。燃えてるって話なんですけど
、はい、
まあ、引用的に言うと
かわいいです、
ゴジラ SP っていう
シングラ
ポイント、っていうのと、まあ、B って2つ SF 作品やってて、まあ、他にもやってますけど、まあ、僕2つ見てるんですけど、 SF としては僕ゴジラの方が好きなんですけど、物語としてはビビの方が好きで、でなんかすごい中性度の高いじゃないですかアンドロイドが全員で、なんかああいう中性度の高いキャラクターってみんな好きだと思うんですけど、なんか現代だとそういう設定を作るのって結構難しいと思うんですよ。人間で中性度が高いって、まあ、時代劇とかになっちゃうとか、異世界とかにすることが、まあ、ファンタジーにすることが多いんですけど、アンドロイドっていう設定にすることによって中性度が高いっていうのにすごい説得力が出るなと思って。
中性度っていうのは、
なんかその歌、その主人公 の, AI は、歌でみんなを幸せにするっていう使命を持たされてるので、うん、それをその価値観は絶対ぶれないし、
うん、
っていうそういうそのまっすぐで純真でっていうキャラクターの説得力の持たせ方としてすごくうまくアンドロイドとか AI とかを使ってるなと思ったんですよね。だからなんか SF、ハード SF としては設定がちょっと緩いところもあるなと思いながら見てるんですけど、うん、あれは SF っていうよりは多分キャラクターの味付けというか、なんか感情移入のさせ方としてアンドロイドを使ってるのかなと、
うん、
思ったので、
なるほど、
そのキャラが好きです。
はい、
はい、
ありがとうございます、はい、
近況報告でした
近況報告、
はい、近況報告でこれを無理やり今日の話題につなげると、なんかアニメってこう、うん、あの手この手でなんかキャラクターを説得力を持たせたりとか、いろんな設定を作ってくるじゃないですか、人気が出そうなキャラクターを、
うん、
でたまになんかすごい挑戦的な作品とかも作りますけど、ありますけど、だいたいそういうのって売れないからやらないじゃないですかみんな、
うん、
で科学の世界だと僕がやってた基礎研究とか、まあ、売れないコンテンツなんですよ基本的には、
うん、
だけど税金でできるから、まあ、一応やってできるっていうので、うん、完全に商業でやろうとすると多分基礎研究で全部なくなるだろうなと思ったんですよね。
なるほど。
現代だとすげえ金持ちが金出してくれない限り終わっちゃうんで、
うん、
でなんか達夫さんは結構前から M1 は昔の M1 は新しいものを評価するっていう価値観があったのはまあいいところだったけど、うんうん、それがなくなったらもう意味ないし、例えばお客さんの笑い、うん、人気があるもの、お客さんに人気があるものを評価するんだったらコンテスト意味なくないみたいなこと言ってるじゃないですか。
まあ審査員はいる必要がないっていうことです
ね。なるほどなるほど。そういうのってなんかだからその達夫さんがずっとそれ言ってることって商業に乗らないことをいかにやるかみたいな話かなと思って、でそれってその科学コミュニケーションで基礎研究がなぜ大事かとか、なんでやらなきゃダメかっての説明するのと、まあなんか問題意識としては通じてるかなと思って、その辺の話をしたいんですけど。
なるほど。
そもそも大体の科学に興味がない人って科学と科学技術と科学技術サービスって区別がついてないと思うんですよね。
おっと、何ですって。
例えばスマホ便利だよねっていうのはサービスだと思うんですよ、う
ん、はいはいはいはい。
動画見てて便利だよねとか、これでショッピングできて便利だよねとかっていう、でもそれのもとに、エンジニアリングとして生まれたなんかすごいちっちゃいチップを作るとか、 電池が進化するとかそういうのがあるわけじゃないですか、
うん、
でこれが科学技術だと思うんですけど、
はいはいはい、
さらにその前に例えばちっちゃいチップを作るためには量子力学が生まれなきゃダメだったし、
うん、
例えば GPS が生まれるためには一般相対性理論が必要だったしってことで科学があると思うんですよね。
わ、うん、かりやすい。
でそれってすごい科学からサービスまで行くのにめっちゃ時間かかるしすごい効率悪いしだけど必要なものだよねっていうところをなんかもうちょっと伝えられないかなっていう、まあ、問題しか僕ならあるんです。
なるほど。
今の話すごい分かりやすかったけどね。科学と科学技術と科学技術サービス、はい、あごめんなさい、あの補足しますと BB はあのウィットスタジオでしたね。アニプレックス、うん、アニプレックスとウィットスタジオでした。
はい、ありがとうございます。
お詫びして訂正させていただきます。
はい、問題意識はコンテンツに対して金が出やすいところと出にくいところがあるというのと、その科学と科学技術と科学技術サービスとの中では科学の部分に一番金が落ちにくいということと接続するということで、
金が出るのはサービスだけだと思う。
だけか、だけか。
でお笑いも、サービスとして成立しているものじゃないと、まあ、基本的にはダメなわけじゃないですか。商業だと考えると、ビジネスだと考えると、
うんうんうん、
だけど、まあ、なんか例えば表現でもあると思うので、その辺のバランスとかでがすごいシビアというか大変な、うん、僕科学やってる人間よりもはるかに大変な問題なんだろうなと思うんですよ。もう音楽とかもそうですけど、それは達夫さんどう思ってるのかなと思って。
多くの若手芸人がやっぱこの業界を志してやってくるんですけど、はい、ほとんど全ての芸人がネタが好きすぎるんですよね。つまり科学技術が好きなんです。
そうですね、エンジニアリングですよね、それってね。新しい技術を生み出すみたいな。
だけどマネタイズするには科学技術サービスにしなきゃいけないわけです。
はいはい、
で、科学技術から科学技術サービスにできない人が多くて、非常に優れた科学技術を持っていても結局その芽が出ないっていうことが結構多い。ただこの科学技術を生かして科学技術サービスにするのは技術者の責任なのかっていう議論もあると思うんですよね。
なるほど。経営者の責任かもしれないですね、最終的には。
うん、だから例えばそれはマネジメントの責任なのではないかとか、教育方法の責任なのではないかというふうにも思うことがあって、うん、最も顕著なのが、キングオブコントに出てる芸人、まあ本当に全国からたった、まあ、8組、9組しか出られないような、ああいう番組に出ても全く商業として成り立たない。というのは、もう、構造疲労だと思うんですよね。
構造疲労っていうのは、システムが古くなってるっていうことですか？
うん。だから、やっぱここは、経営者が科学技術サービスにつなげる努力をしなければいけないのではないか。
うん、確かに。
例えば、ネタ、エンジニアがその科学技術だけをひたすらその更新し続けて、それだけで商業ベースになる例だってあると思うんです。例えば、一世尾形さんとか、ラーメンズとか、ネタだけをやって成立するその公演っていうのを全国で行って生きてきたわけですよね。
なるほど。
ただ在京メディアとの癒着が強すぎるその大手芸能事務所とかだと全国ツアーとかやってくれないんですよ。
それなんでやってくれないんですか？
採算が取れないから。
ラーメンズレベルに実績があればやってくれるってことですか？逆に言うと
ラーメンズっていうのはまあ単独ライブの売り上げもまあ確かにすごいんですけど、うん、それと同時にやっぱ DVD の販売ルートっていうのがすごくで、映像メディアとして売ったってことなんですよね。
うんうんうん、
で、結局ラーメンズさんは片桐さんがエンジニアではなくて、まあ、プレイヤーとして残って、うん、で小林さんがエンジニアに専念するっていう形で、まあ、事実上の解散ということになったわけですよね。
ははははうん、ネタ作りってことなんですかね、それは。
そうそうそうそう、はいはい、だからまあお芝居作ったり脚本書いたりっていうのはお笑いで言うと科学技術であって、うん、 で、それをまあ商業ベースに乗っけた中で、そのプレイヤーとしてやるっていうのは、まあサービスに入るんだろうなと思うんですよね。
そうですね。うん、確かに。うん、じゃあ例えば、会社でエンジニアがこういう技術を作りたいって言ったときに、経営者というか上が、いや、それ儲かんないからダメだよって言ってやらせないってことはまあ当然あるわけじゃないですか。
うん。
それはお笑い界ではあるのか、うん、あるいは、芸人サイドとしてはそういうの、それは別にいいと思ってるのかっていうのはどうなんですか。
まあそこはもう自分の正義をどこに置くかでしょうね。
うん。
その僕みたいに大スターにならなくても、ひっそりと生きていきたいっていうタイプの人は、うん、まあやっぱりそんなにめちゃくちゃ売れなくてもいいけど、うん、もうなったからにはてっぺん取りたいっていう人もいるわけですよ。
うん、
そういう人はやっぱりそれじゃ売れないって言われたらやっぱり変更しますしね、スタイルを変えますしね。
うん、そうですね。
うん。
そういう場合ってマネタイズって、まあ、多分達夫さんは自分で考えてらっしゃる部分が大きいと思うんですけど、
うん、
それはそういうべきなんですかね。エンジニアでもそういうマネタイズ、自分で小さくやりたいことやるんだったら自分でマネタイズできなきゃダメだよねっていう理屈なんですかね。
まあ今はそういう状況だと思う。というのはその業界自体が今パラダイムシフトを起こしてるまさに真っ最中なので。
あ、そうなんですか。
やっぱり吉本興業を辞める芸人が出てきた。
あ、確かにそうですね。
昔だったらメディア干されたらもう終わりなんですけど。
あー、そっか。
YouTube っていう自分のメディアを持つことによって、
はいはい、
そういう大手メディアとのその関係だけで生きていくっていうあり方がなくなったんですよね。
例えばそのラーメンズがやってたことっていうのはライブをやって DVD を売るっていう、まあ、お客さんと直接商売をしてるわけじゃないですか。
うんうん、
それを、まあ、YouTube でできるようになったっていうことだと思うんですけど、
そうですね、
それはハードルがめちゃくちゃ下がったってことですか。そのラーメンズがやってたことよりも。
まあそういう面があると思う。広告料で生きていけるんだもん。だってすごい YouTuber とかになると
広告料とスーパーチャットで多分めちゃくちゃ儲かりますよね、人気ある
人だから。だから商品を売る必要がないでしょ。
あ、まあお客さんからどう、お客さんにどうやってお金を払ってもらうかっていう
話ですかね。そういうことだと思うな。だけど例えばさ、ウォークマンってさ、
はい、
ソニーのエンジニアがさ、
はい、
作業中に音楽聴きたいから自分のために作ったインディーズのものでさ。
まあ、そうですね。
そう。で、うん、それを売ろうよって言った会社が偉いよね。いや、
ほんとそうですね。新しいものです
ね。そんなのダメって言わなかったじゃん。うん、ね。そう、遊び心も許容していたっていうか。だから科学を、結局科学技術サービスまで持ってくのって、もしくは技術者の問題とか研究者だけの問題じゃないなとも思うんですよね。
そういう日本のメーカーが調子が良かったじゃん、80年代ぐらいだと思うんですけど、
うん、
やっぱ金があったんすかね、一言で言うと。元も子もないですけど、
さあ、イッチーはどうでしょうか、この話を受けて思う。
ありがとうございます。今のはですね、お二人が話してるのを聞いてるだけでいろいろ考えたんですけど、科学の話に戻すとなると、この間ですね、自分と全く関係ないんですが、科研費の取り方みたいな本を読んでたんですよ。
なんでイッチー読むの？あんま言っとるか。
ですね、陽動社っていう会社から出てたやつで、うん、いや、実は僕、科研費取れないんですよ。なんでしたっけ、バイオなんとかって、E-RAT じゃなくて、
はいはいはいはい、
個人識別番号みたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、僕あれ持ってないんで。
研究者番号ないんだ。
ないんです。
申請、うん、まあいいや。
だから、まあ申請すればいいんですけど、うん、申請する気もないんで取ることはないんですけど、うん、なんかこれすごい重版繰り返してるいい本っていうのがあるって、うん、あれ面白そうだなと思って読んでたんですね。
なるほど。
だからその最新版の課金費の本を読んでたら、その予算の取り方の最後のところにクラウドファンディングっていうのが出てきたんです
よ。ああ、確かにね。
経費の本なのにクラウドファンディングのこと書いてあると思って、で今の話って無理やり接続しなくてもいいかもしれないんですけど、基礎研究者が、研究所とか大学とかに所属して、 大きな予算を取ってしっかり金になる研究をするっていうのの抜け道としてクラウドファンディングが出てきたっていうのはなんか YouTube の話にちょっとだけ似てるなと思ってその時読んでたよっていうのが一つ話題提供で一つ目です。でもう一つはもうちょっと芸人さんの話お笑いの話と直接関連してくるんですけど、科学技術を担当している人間が直接発信できるようになったので、
ああそっか、
医療の世界でも、うん、まあ言ってみれば僕がそうじゃないですか、うん、メディアと接続してないけど、
ね、確かに
喋ったらっていう話、
そうだわ、
そうなんですよ。となると僕は言ってみれば、これまでだったら NHK のディレクターとかプロデューサーと仲良くならなければ、あるいは民放の人にこう呼ばれなければ、昼間テレビに出られる時間に暇な医者でなければ喋れなかったはずなのに、うん、なんか割とそれなりに知ってる人が増えてきてる、まあ、ちっちゃいですけどね、それこそこれ似てはいるよねと思って聞いてました。
確かに現代を代表する人ですね。一致
僕できてないんですけど、煽られるとハラハラするんですけど、ただですね、そのなんだサービスまでたどり着いていない段階の科学技術の部分っていうのを結構医者は語れるはずなんです。
そうだね、
でその現場にいる医者が直接喋れる状況っていうのは非常に脆いんですけどね、怖いなと思ってます。だってまだ成功してる人いないんですよ、芸人さんと違って。
そっか、
そうなん。
成功っていうのはこの場合どういうことなの？
よかった、今そこまで自分で喋ろうかと思ったんですけど、一旦渡そうと思ったらまさにその話になりましたけど、うん、この場合の成功は自分がお金を儲けることじゃなくて、世の中の人が役に立つ医療技術を拡散していくこと、医療情報を伝えていくこと、
なるほど。
それもサービス的な、求める方が欲しいと思って取りに行くような、ちょっと怪しい医療情報ではなくて、
うん、
もうちょっと技術的な部分、ここまで知ってたらかなりいいですよっていう、ちょっと耳に痛いことも含めてように展開していくってい
う。ああ、なるほど。
でも芸人さんとかだと YouTube だけでもバチッといけるから吉本辞めますとかっていうのはあるかもしれないですけど、今のところ医療者で、うん、そのうまくいってる芸人さんほど、拡散に成功した人っていないんじゃないですかね。
そうだね、言っても今 YouTube で成功している芸人さんっていうのは もともとちゃんとメディアに出てた人だからね。 YouTube から出てきた人っていうのがなかなかいないし、めちゃめちゃ YouTube で成功していてもやっぱりちょっと下に見られちゃうっていう現状はあると思うんですよね。ただやっぱこれってなんか、例えば文芸が発達していた時代に漫画の人たちがどう見られてたかとか、
はいはい、
あるいはライトノベルを書いてた人たちがどう見られていたかとか、そういうのにもちょっと似ているかなとも思ってるんですよね。
映画俳優がテレビに出なくてテレビの人たちをバカにしてたとか、
そういう感じかな。で今テレビの人たちがネットの人たちをバカにしてる感じでしょ。
だけど勢いとしてはネットの方があるかもしれないっていう話。
まあもはやこのコロナで上位概念になっちゃったよね、
うん、そうですね。
テレビがやっぱり YouTube のまとめサイトになっちゃったからさ。
いやそうですよね、テレビの番組僕結構テレビ見る方なんですけど、うん、意外って言われますけど結構見てる方なんですよね、世の中の人の中では、うん、でも本当にネットの話題が増えましたね。
うん、そうなんだね。
いや本当にそう、ありとあらゆるバラエティはネットの話題を、
ネットで話題になってますっていうのをみんなに紹介するだけだからね。
そうですね、
まあ、そうなるともう倫理とかもなくなっちゃうからね。
とは何だろうか、出版の話をちょっとここに接続すると、
うん、
前って本屋さんにある本ってベストセラーの怪しい医療本以外はほとんどなかったんですけど、
うんうん、
ものすごい数の医者が平気で本書くような時代に今突入してる気はするんですよね。
確かにな。
実はで、なんでかっていうと、あれもこれもとにかく本になる時代になりまして、
うん、
初版少なめすぐ重版1回かけてそれでおしまいみたいな出し方に版元がなってきて、うん、毎日何百冊も新刊が出ての中で、うん、いろんな医者がこう小出しに情報を出せるようになったら、
うん、
ベストセラーが遠ざかって、
うん、
価値がいなくなった状況ですよね、うん、今は。
なるほど。
これもだからサービスから技術の方に寄ったはいいんだけど市場自体がちっちゃくなっちゃったなっていう感覚がありますね。
あー、なるほどね。
一人大勝ちしなきゃいけないんですよ、ここから。 誰か。
確かに、確かに。
はい。でも、大勝ちするくらいだったら、ラノベがブワーッと盛り上がったみたいに、あの、小勝ちの数がとにかく右肩上がりに増えてってくれれば、違う展開になるかなという気はしますけどね。
あの、達夫さん、その、科学、まあ、例えばネタを、例えば漫才とかコントのネタを作るっていうのは、エンジニアリングに相当するっていう話をしてて、そうかなと思うんですけど、もう一個基礎の段階ってあるんですか、お笑いとか、まあ、演芸とか表現に関して。
まあ、人前で喋るとか、こういう場合笑いやすいとか、そういう蓄積されている知見だよね。
ああ、そっか。それをいろいろ使って新しいネタを、新しいタイプのネタを作ったりもするってことですか。うん、
まあその順列組み合わせでネタができるわけだよね。
あーはーはー、そこに
あるいは今までなかった、理論上できるけど今までやってなかったっていうやつをみんな見つけるわけじゃん。
うんうんうん。
まあ、もっと言うとパーソナリティに合ってるものっていう。
そこに進化みたいな、その基礎的なところに進化ってある。まあ、達夫さんがやってるそのお笑いの文体論とかって本当にそういう、
うん、
まあ、サインさと思うんですけど。
うん。
そういうのって大学とか以外であるんですか、その芸人さんが現場でやってることってあるんですか、要素としては。
ああ、まあだから例えば男子師匠とかは、
あ、
それこそ落語を弟子に教えるときに一席ずつちゃんと何ができるようになるためにこの話をやるみたいな課題をちゃんと設けてたというか、最初の同感っていう話は寝どいものといって、二人の人のしか出てこない。で、うん、まず二人の会話っていうので落語のリズムをつかみなさい。で、その次にもう一人入ってくる三人でのパターン。その次に女が入ってくるパターン、侍が入ってくるパターンって言って、どのキャラクターもできるようになって、はい、じゃあ用意スタートっていう。
あはー。
まあなんか教育というか再現性というか、ある程度みんなが50点取れるように教育してたっていうところはありますよね。
なんか実験でちゃんとコントロールは置くんだよとか、
そうそうそうそう、
DNA が扱えるようになったら、はい、じゃあ次 RNA をねみたいなのとか、ちょっとずついろんなことができるように、ま
あ、あと語尾を飲むなとかね。
語尾を飲むな、
語尾を飲むな、あのちゃんと最後の会話の最後まで聞こえるように発生しなさいっていうね。
まあ、逆に言うとどれだけ多くの人が普段の会話で語尾飲んでるかって話だな。
そうなんだよね。
そうか。
漫才とかだったらちゃんとボケの前に振りを入れた方が効果的に伝わりますよとかさ。
はあ。
うん。今から何の話しますっていう筋振った方が伝わりやすいですよとか、そういうのはもうある程度その科学として伝わってるっていう。ただ誰も明文化してないし、学術的にはまとめてないんで、そういうのができたらいいなっていうふ
う
に思ってマスター入ったんだけどね。
なるほど。
あの、まあ、めんどくさくなりましたね、途中から
。めんどくさくな
っちゃった。達夫さん、今の話で質問があるんですが、はい、あの、構成作家さんっていうお仕事は、
はい、
その基礎寄りになっていくんですか？
基礎寄りだね、基礎寄り。
やっぱ基礎寄りなんです、ね、
うん。ただやっぱエンジニアの部分が大きいかもしれない。
あ、なんかそんな気がしました。
うん。うん、
なんかさっきのラーメンズのその小林健太郎さんと片桐仁さんの話で、うん、小林健太郎は科学技術で、科学技術でって言っちゃいましたけど、
うんうん、
で、あの、アクターとしての片桐仁って言ってましたけど、僕、うん、もうちょっと小林健太郎ってさらに基礎の方に入っていくのかなというイメージがあったんですよね。
そうですね。あの人はやっぱり、うん、引用元というか影響を受けたものが、はいはい、あのお笑いっていうジャンルにこう限ってないっていう。だから僕は分かるんだけど、小林さんがよく愛読書で挙げるレーモン・クノーの文体練習っていう本があるんですけど、
ああそれが愛読書になってるんですね。へえ。
あれなんかはもろに同じことを違う人が喋ったらどうなるかっていうののパターンが99載ってるだけの本なんですよ。
すげえ。そんな本があるんだ、面白い。
これはね、もう文体論の人からしたら初歩の初歩の本なんですけど、うん、あ、小林さんこれ知ってるっていうことは文体論分かってんだなと。
はは
ということは、笑いっていうのはズレとかじゃなくて、ちゃんとキャラクターが体重乗っけて喋ってることっていうふうに理解してるんだろうなっていうのがわかる。 とか、まあ、やっぱ演劇とかね、その台本の作り方とかね、ご自身でもなんかいろいろノウハウっていうのは蓄積されてると思います。
あのさっき男子師匠の話が出てきましたけど、
うん、
男子師匠が言ってたそのイリュージョンとか江戸の風とかっていうのは、うん、なんかエンジニアリングっていうよりは基礎研究みたいな感じ。
あれはね、うん、基礎研究ですね。で、ちょっとフェルマーみたいなずるいところがあって、
フェルマーみたいなずるいところっていうのは全く意味がわからないんですけどお願いします。
ノートが足りなくなったから省くけど証明したって言ってるような感じ。
あーそういうことか。
だから男子師匠もすごく言語化に悩んでおられる。
あーそっか、
葛藤しておられる。体では分かってるんだけど、どう説明していいものか分からない。まあ、我々で言うと、その、萌えってなんだとか、BL の魅力なんだとかって言われたときに、体では分かってんだけど、言葉で伝えるの超難しいみたいなのって結構あるじゃないですか。
ありますね。はい、あります、あります。
で、家元もそれにちょっと悩んでたと思うね。
だから、孤独ですね。
常識と非常識っていう言葉で何とか説明できないかとか、
はい、
常識にも穴があって、たまにその穴から非常識っていう光が差すその瞬間なんだとか、
はい、
死みたいな話になってくるんですよ。
ああ、そっか。ちょっと抽象的というか。
まあ、そう。だけど、その、まあ、あるあるネタとか、ないあるとか言われるけど、まあ、ないないネタって言われるものの中のこの部分っていうのをどう言語化して、したらいいんだろうっていうのは、晩年までずっと課題として持ってたと思います。
やっぱり言語化しようとされる方だったってことですか、その基礎的な部分。
男子師匠はそうですね。あの人はやっぱり再現性に重きを置く人だったんで。
は
あ、
は
あ、肉体が衰えたとしても及第点が取れるにはどうしたらいいのかっていうのをずっと考えていたと思うので。
なるほ
ど。枯れた芸などないって断言してた人ですからね。
ああ、年を取って、
うん、そうか、出す味なんてのは言い訳なんだ、年寄りの言い訳だってずっと言ってた人だから。
そうなんですか。へえー、そうなんですね。
まあだから人体実験だよね。自分っていう肉体を使った人体実験ずっとやってたみたいな感じ。
そういう人ってやっぱりタイプとしては少ないんですかね。
少ないね。やっぱ表現者としても一流じゃないとできないけど、表現者として一流の人ってそれやる必要がないから、基本的に。
お。
あ、確かにな。
弟子を育てるとかっていうことを考えなくていいし、歴史上に自分を位置づけるっていうことをしなくても生きていけるから、語らない方が美味しいじゃないですか。
そうですね。だって、はいはい、存在として、周りから見る存在としては語らない方がいいですよね、日本の場合特に。
手品の種明かししてから手品やる人なんて損じゃん、
うん、それはそういう芸になっちゃいますもんね、本式、うん、本寸法じゃなくて、う
ん、だから新潮師匠とか全く語らないし。
あ、
でもやっぱ男子師匠は、やっぱ再現っていうことに重きを置いてたし、蓄積するっていうことに重きを置いてたので、言葉にするっていうことをとても大事にしていたし、本もたくさん残しましたね。
なるほど、確かに、
うん、
普通基礎研究ってこういろんな人がいろんな風に同じことをやってだんだんちょっとずつ進んでいくものだと思うんですけど、
うん、
だから過去のたくさんの人がやってたものを土台にして、同時代にもまあそれなりに同じ方向向いてる人がいるっていうことだと思うんですけど、うん、一人でやるとめちゃくちゃ進まないし辛いですよね、いくらその人が、ま
あ、弟子にも理解者いないからね。
あ、そうなんですか、
うん、まあ志らく師匠ぐらいじゃないですか、なんとなく体で分かってるのって。
達夫さんも、
うん、
そう、なんかなんていうんですかね。
僕はね、はい、分かってるか分かってないかっていうより、男子師匠が何を言おうとしてるのかを読み取りたいっていう感じですかね。
ははは、
面白いな。面白いな。
で、例えばポイズンガールバンド見たらなんて言うかなっていうのは聞きたい。とか、オズワルドとかね。絶対男子師匠好きなはずなんだよ。おぎやはぎがすごいって言ってたんだから。
あ、そうなんですね。ああ、そうか。
だから、 M1 で、第2回に立川談志師匠が1回だけ審査員やった年があるんです
。いやヒヤヒヤしました、あれ見てて。
ヒヤヒヤ
してね、雰囲気が全然違うから怖すぎて、もうあんまり知らなかったし談志師匠のことその時誰だこの怖いおっさんと思いながら見てましたよ
で鉄&友が出た回なんですよ。
はい、覚えてます、覚えてます。はい、
で君たちはここに来るべき人じゃないっていうふうに言ったって、
めちゃくちゃその、なんかちょっと怒ってる感じで言うから、でもあれ褒めてるんですよね、どっちかっていうと。
そうなんだよ、そうなの、あれ褒めてんの鉄&友、はい、だけどその時におぎやはぎが、うん、まあどんずべったんだよね、
うんうんうんうん、
だけど男子賞は、これもやっぱすごいんだけど50点と70点と80点しかつけてないの誰にも。だから95点96点みたいな刻み方しないの、
はいはい、
一番いいのが80点次が70点その次が50点っていう。でおぎやはぎをすごく評価したんだよ。でその時に男子賞が言ったのが、はい、リーガルセンター満吉みたいだよって言ったの。
どういう人なんですか。そ
で、はい、矢作さんもそれ聞いて、いや、ありがたいんですけど、そのリーガルセンター満吉さん僕ら知らないんですよねって言ってそれで受けて CM みたいな。あ、だけど男子賞ってやっぱ色物の歴史もずっと本に書き残してて、例えば寄せの漫才っていうのはお客さんを疲れさせちゃいけないし早口でまくし立てるものではないし、うん、落語の邪魔をしてはいけないと、
うん、
あ、ボソボソ喋ってお客さんに何喋ってんだろうなっていう聞く空気にして疲れさせずに笑わせるのが一番いいから、関係で笑わせるのがいいんだっていうことを書いてる
の。あ、演者2人の関係性で笑わせる。そうそう、
でその価値観で考えるとおぎやはぎって最高のコンビ。あ、
そうですね、疲れないですもんね。
だし歴史上で言うとそれがリーガルセンター満吉がやってたことなんですよ。
はあ、関係性ですしね2人の。
で家元男子師匠から見た関西の漫才っていうのは、うん、こんな疲れる笑わせ方したら落語が生きないっていう、ね、
あ、関西は別に落語の合間にやるものじゃないですもんね漫才。
落語が色物なんだよ関西は。
あ、そうですね、
だから価値観が全然違うんだよ、はい、うんうん、でとはいえやっぱ大声で突っ込んだら誰だって面白いんだから、そういう芸のないことはするなと、品がないことはするなと、うん、まああと2人の間の関係が一本のネタの中で動いていくとか逆転するっていうのが、まあ男子師匠はお好みですよね、う
んうん、なんか日常系みたいですね。
そうそうそう、だからおぎやはぎの漫才って4分でも10分でも1時間でも聞いてられるよ。
そうですね、
ラジオが実際そうだから。
あ、
うん、
ナイツの漫才はどうなんですか。
あれもだから声張らないじゃん。
確かに、
だからあの人たち伝統的な寄せの漫才に位置づけることはできると思う。
それの進化版みたいな形なんですか。
結局全てのセリフが笑わせるためだけに存在する漫才っていうのは下品ってことになるわけ、
うん
うん、だからそういう価値観じゃないんだよっていうのが、うん、君たちはリーガルセンターマンキシに似てるっていう評価に直結してたんだけど、うん、お客さんも視聴者もその場に行った審査員も誰もわからなかったっていう凍りついた瞬間だよね。
辰夫さんそれをテレビでご覧になってたんですか、リアルタイムで。
全くその通りだと思ったけどね
今の辰夫さんがおっしゃってる話って基礎お笑い学みたいな部分なんですかね、まさに。
うん、そうだね、そのよ、なんだろう、ナンバーグランド花月の漫才と寄席の漫才って何が違うのっていうところかもしれないですよね。
すごいふわっとしたこと言いますけど、僕がこうしてなんかそのポッドキャストの収録で辰夫さんからこういう話を聞けているっていうこと自体が昔ありえなかったなと思うと、 お笑いは僕は科学技術サービスでいうとこのサービスしか知らなかったはずなのに、いつの間にか辰夫さんにこうして教えていただいて、しかもこの話を僕がただ聞いて面白いなっていうだけじゃなくて、ある程度楽しんで聞いてくださる人がいるっていうところにいるんですよね今。
そうだよね、
これいつの間にこんなことになってんだろうなっていうのを今ちょっと思いながら聞いてました。
それはね、なんかやっぱりちょっと最近でもやっぱバラエティ番組でやっぱ芸人が自分のネタ解説したりとかすることが結構増えてきてるから、お笑い自体を科学するっていうのが割と文化になりつつあるかなって思う。
なんか、あの、M1 の後に反省会をギャオでやるとか、あるじゃないですか、
うん。
その続きを YouTube でやってるみたいなイメージ。うん、あれを見ると、なんか、チリチリっと外そうな気がして、うん、どこまで行くんだろうなって思いながら、ちょっとワクワクするところがあるんです
よ、ね。そうだよね。まあ、でも、実を言うと、あれも東京ポッド許可局が、M1 の当日の夜に集まって収録して翌日にもう配信するっていうのを2010年くらいまでやってたんだよ。
今まさにポッド許可局の話をしようと思ってました。本当に今、うんうんうん、
自分で言うのもあれですけど日本で最初だったと思いますあれが。
あ
れでだからそれまではやっぱ芸人がお笑いについて語るなっていうことをすごい言われたし当時もすごい叩かれたから俺らは。
そうなんですね。
うん、
そうなんだ。
だから種明かしをしちゃうしてくれるなと。笑いはやっぱサンクチュアリだからみたいな風潮がやっぱあるしね。いまだにあるしね、
うん、いやそう考えると達夫さんたちは基礎お笑い学をマネタイズするに至った方々なのではって気がするんですけど。
ああだからね、まあお笑い学までは行かないようにしたんだよね僕らは。
あでもそうなんだ。
カルト化するからリスナーが。
あ
ー狭めちゃうから世の中の人ってお笑い興味ない人もいるよねっていうスタンスで行こうっていう風に話し合ったから。
あ
ーあの牧田さんはよく言うのは俺らのライバルは芸人じゃなくて食卓のニンニクの芽なんだっていうのをずっと言ってんだけど。
出ますね。
これ面白そうですね。それどういうことです
か。テレビを見ている人はあのニンニクの芽を炒め始めるとそっちの匂いに聞い取られちゃってテレビ見なくなるじゃないですか。
いやー面白い。なるほどな。
それくらい世の中の人たちってお笑いにそれくらいの熱しかないからニンニクの芽と戦わなきゃいけないんだよっていうのをマキタスポーツはよく言ってる。だからお笑いの話ばっかりしてるとお笑いマニアが集まっちゃうから、うん、まあほどほどにしとこうみたいな。
うわまさにサイエンスコミュニケーションの話をすると科学トークが好きな人しか集まらなく
なる。いやーね
まあだからたまに僕が中和するぐらいの感じでね。
役でもそうですね。
さっきの話で言うと、うん、今日ちょうど北野誠さんのラジオちょっと出た時に話したんです
けど、はいはいはいはい、
昨日の日経の夕刊にも取り上げられてたね、墓石墓石
墓石、うん、
に二次元コードをつけたっていう研究グループがあるんですよ。
二次元コード
でこれねちょっといろいろ話す必要があるんだけど、はい、立命館大学の理工学部、
うん、
道関孝邦教授の研究グループが小型の墓石に二次元コードを掘る技術を使ったお墓を、墓石販売の浦部石材工業と開発した。でこの前に小型の墓石って何っていう話なんですけど、今お墓を維持するのが難しくなってきてるんで、
はい、
家における小型の墓石っていうのがものすごい売れてんだって。
は
でこれサイズで言うと縦横12センチ高さ13センチ高さ13センチ、
うん、
がちっちゃいよね。
いや本当仏壇に入るというかなんていうんですかね家の、ね、ちょっとしたところに置いとけるぐらいの
ちっちゃい目覚ましをアマゾンで頼んだらついてきそうな箱ぐらいの大きさ。
ああいい表現ですね。
グッズのなんだっけマグカップを買う時の段ボールぐらいですか入ってる
そうそうそうそうあれくらいの石に二次元コードを掘るんだけど、これ今までも実はね QR コードを掘った墓石っていうのはすでに存在してるんだって。
はい、
はは
だけど QR コードって四角形のセルを並べたものなので、はい、めちゃめちゃ細かくしかもたくさん掘らないといけないし、
あなるほどなるほど、
劣化しやすいんだ
って。あそっか、うん、削れちゃったりしたらダメですもんね。
でこの道関先生はずっと二次元コードっていう丸い穴を開けるだけのコードの開発をしてたと。
へえ
これポーラスコードって言われるんだけど、
ああそっか丸なんだこれは。 QR コードだから違うんですね。そうそうそう似てるけど違うんだ。
だからなんか展示みたいな感じ、
はいはい、へこんでる展示みたいなことですか。
そうそうそう。
あ
って金属や木材に小さな穴を掘り込む技術を持ってたんだって。
はいはい。
あ、
でこの技術を活かせるとこないかなって考えた時に、あ、なんか今自宅用のお墓販売してるらしいぞっていうのを見つけて、
うんうんうんうん、
そこに話を持ちかけて共同開発して実用化したと。
これだからこのコードを読み取るとどうなるんですか？
うん、そう、個人の写真とか動画が見えるっていう。
あー、なるほど。
でこの小型のキューブなんで、まあ、1人1個でしょう、
はいはい、
それがなくなるたびにそのキューブが増えていくっていう。
はいはいはいはい。
だからお墓を買う必要もないし維持する必要もないっていう。
なるほど。
あ、なるほどっていう話じゃん。
単に墓石がちっちゃいだけだとあれだから、こうやってこう写真とかそういう象徴的なものを見れるようにしとけば、うん、お墓として成り立つんじゃないかみたいなことですか。
だからこれは科学技術を作った人が科学技術サービスに直接自分で接続した例だよね。
あ、そうですね。だから今の
報道は、うん、報道はここまでなんだけど、
うん、
俺思ったらさ、石の種類によって掘り方変えるプログラムまで確立してるんだったら、
はい、
結婚式のお祝いとかもさ、例えばなんかそのキューブに QR、 あの二次元コードを埋め込んで、はい、スマホかざしたら結婚式のその何キスする瞬間の動画が見れるとかさ。
それ達夫さん、ちなみにそれ欲しいですか？結婚、他人の結婚式に行ったら。
あの、いらないけど、はい、あの本人たちにプレゼントすることはできるじゃん。
ああ、そうか、それはできますね。それは喜ばれるかも。そうそう、
だからプレゼントとしたら最高じゃん、う
ん、はいはい。
あと優勝トロフィーとかさ。
ああ、そうですね。
なんか実際に何、あの野球だったらホームラン打ってるところとかさ、ゴルフだったらショットしてるところとかの動画をトロフィーの二次元コードかざすと出てくるとかだと家族に自慢できるじゃん。
うんうんうん、いろいろ
これもだからプレゼントとしたら最高だよね。
やりようがありそうですね。
でさ、俺気になってさ、この道関先生について結構調べたんだよ。
はい、
そうですか、なるほど。うん、
そしたらさ、この人さ、バッテリーがいらない端末の研究っていうのをずっとやってんの。
バッテリーがいらない端末？
あのね、はい、人間の尿、
はい、
尿で発電するっていう開発してる人なのよ。
どうやってや
るの？あとね、植物の樹液、
うん、
で、バッテリーレスのセンサーを開発して、うん、例えばおむつにつけるのね、うん、そうすると人間が尿をするじゃん、
はいはい、
すると発電してセンサーが動くわけ、
はいはいはい、
すると、おじいちゃんがお漏らししたっていうのが分かるの一発で、
はい、
あ、
で同じ家にいる人が信号を受信できるわけよね。
そういうことか。端末ってそういうことか。
そうそうそうそうそう。で、あの研究室の弟子とかもやっぱその電力の研究とかを開発とかをやっぱしてて、待機電力ゼロのパソコンのマウスとか、植物の健康状態をモニタリングできるシステムを作ったりとか、光るつけまつげを作って、そのついてるところから健康状態が分かるようになっていて、
すごいな。
つけまとスマホを連動してて自分の健康状態が分かる、
なんかアイデアが面白いですね。
これは資生堂と共同開発してる。だからなんか例えばね、こう企業でこういう商品作りましょうっていう科学技術サービスから逆算して科学技術をまあ開発するとかも多分あると思うんだけど、うんうん、
はい、
大学の研究室ってまず科学技術があって、
はい、
それをどうやってサービスにつなげるかっていうことをやるから、ね、結構大学の研究室でしかできないことってあるんだなっていうのを、まあ、今回感じたんだよね。
なるほど。企業だったらまあその方向にはいかないだろうっていうところの技術を持ったりするわけですよね。
そうそうそうそう。とか、この商品光るつけまつげ面白いねってなるけど、そのためにバッテリーレスセンサー作んなきゃいけないの、ちょっと予算ないわで終わっちゃう話じゃん。
確かに。
確かにな。つけまつげ程度じゃな。
だからね、なんか、あの、企業じゃなく大学のラボで研究し続ける、まあ、特に理系の人たちそうなんだけど、すごい、これは大学でしかできないことだなってちょっと感心したんですよね。しかも、私立だからね。
うん。
逆に言うと、こう次第だから、よりこうやってサービス側のことをやる人の方が、ポストも、はい、つきやすいとか、そういうのもあるかもしれないなと思うんですけど、なんか余裕がある業界、例えば車 会社とかって結構自分たち売り上げがあって研究予算もあるから、そういうところの人たちって割と大学には基礎研究やってほしいっていうらしいんですよね。要は自分たちができること大学でやってもしょうがないよねっていうらしいんですよね。
なるほど。
でも例えば製薬企業とかって、まあすごいでかい会社は別ですけど、なかなか自分たちで一から技術開発するのは大変なので、できるだけ大学でやってもらっていけそうなものを製品にするっていう、どっちかっていうとそっちの方向なんですよね。
なるほど。
だからやっぱその業界とかのと違うのかなとは思うんですけど、なんか今話してて思ったのは、基礎科学から、まあ、技術になってサービスになるまでってずっとあるけど、このグラデーションだと思うんですよね。なんかだから、医学の中でもサービス寄りのすごい臨床っぽいやつもあるし、すごい基礎寄りのなんか科学っぽい研究もあるし、だから連続的だなと思うんです。まあ、どの辺の立ち位置かっていうのが大事なのと、どの段階も絶対いるよっていうのと、専門じゃない分野に関してはサービス側にしか窓がないので、そこからどこまで奥の方にあるその科学を見えるようにするかっていうのは大事だなと思うけど、どうやってやったらいいんだろうなっていう感じですね。
病理ってやっぱそれでいうと科学技術だよね。
ですね、科学技術です。で、僕がやってる病理診断は科学技術ですね。で、ですね、科学技術であり、今その振りをしていただいてありがたかったんですけど、サービスをやっている、まあ、医者と患者が出会う外来の場とか、うん、病院の中という、あの実際にサービスが稼働している部分、うん、あるいは公衆衛生的にこう政府とか、あの自治体とかがこういうふうに暮らしてください、こういうことを守ってくださいみたいにやってる、あれも医療だと考えたらそこがサービスですけど、
うん、
を科学技術の病理診断医と、もう一つ基礎医学っていうのの両方見れる場所にいるんですよ、病理って。グラデーションの中間点にいるので、うん、でよく言うのが病理医を介して基礎、そのもっと医学のど真ん中の部分とサービスしてる医療の現場とをですね、橋渡しする役をやれ、
うん、
トランスレーショナルリサーチって言うんですけど、橋渡しの研究っていうのをやりなさいって言われますよね。
それはイッチが、病理医が、
僕らがです。僕らが病理医がです。
だってさ、実際さ、イッチがツイッターとかでやってることってもうサービスじゃん。
サービスを見据えて、サービスの窓からここまで見てくれっていう風に引っ張ってくる感じですね。
だバックヤードを見せてる感じに近いかな。
バックヤード見せてますね。
ああ、なるほどね。
バックヤードにカメラ持ち込んで見てるみたいな。
僕のとこまでは普通に、うん、あの窓から覗き込めば十分届くよねっていう状態で、それだとさすがに厳しい基礎の方から僕の知り合いを連れてくるよっていうのをやるのが僕の仕事です。
ああ、なるほど。あ、そしたら病理って面白いポジションにいるんだね。その受け取りようによっては。
かもしれません。あともう一つ、さっきの話聞いてて思ったのは、あのせっかく医療の方に話を振っていただいたのであれですけど、ずっと基礎やってる人たちってそれ何の役に立つのの呪いみたいなのと戦ってきたわけですよ。
戦ってるだろうね。
ノーベル賞を取るたびに何の役に立つんですかみたいな。ところがさっきの墓石にそのポーラスコードを誇ってる人たちとかって、うん、何の役に立つのっていうのを自分でなんかひっくり返して、あのこんな役にも立つよって言えるようになっちゃってるじゃないですか。
確かに。
つまりですね、何の役に立つのの呪いを受け続けた結果、なんか花開いてる気がしたんですよね。
あ
ながちだからマスコミバカじゃないのとか言ってたけど、そのなんか圧力に耐えて開花した、なんか適者生存した強い基礎研究者なんじゃないのっていうのをちょっと思っちゃったんですね。彼らはきっとですね、強い光を出してサービスの窓をこじ開けてるんですよ、奥底から。するとなんか奥まで照らされた気になって、こうやって話が盛り上がってるので。
なるほど。
なんかですね、面白い話を聞いたなと思いましたね。
みんながみんなできないよね、それね。
できないでしょ。
難しすぎ
る。浅瀬に住んでた魚が陸にも上がれるようになったみたいな話で、深海魚は陸に上がれないと思うんだよ、絶対。だその技術がどれぐらいサービスに近いところがあるかっていうのは結構大事かなと。
まあでもそれでいうと、クジラは浅瀬から深いところまで行くんですよ。
だからすごいよね、
強大になると、うん、強大になると深海魚とあの、うん、ホエールウォッチングの方々と両方話ができるかもしれない。
あ、山中先生とか iPS 細胞はそういう感じですよね。
だからね、この、はい、あの道関先生 の、はい、あの立教大学の自己紹介文読むと、
はいはいはいはい、はい、うん、
高校大学時代は数学が好きで、数学を生かした大学の教員になれたらいいなと漠然と思ってました、うん、企業の研究所に入所した時、配属された部署は LSI の設計関連で、直接数学に関連する仕事ではなく、いろいろ悩みました、うん、しかし配属された部署での研究経験は貴重で楽しい経験になりました。結果として大学には LSI 関連の教員として採用されることになりました、うん、若いうちはあまり目標を固定せず、自分なりのやり方で与えられたテーマに全力を尽くしてください。おのずと社会が要望している仕事が自分にやってきますっていうコメントなんだよね。
いや、成功してる人のコメントですね。
そうだよね、
目の前のことをやるっていうね。
これ、はい、でもいや、この人たまたまなんじゃねえのっていうのもあるし、ちょっと怖くなるコメントですよね。
そうですね。目の前のことを一生懸命やって開けることもあるから間違いじゃないんだけど、
うん、
まあ、運の要素もあるかもしれないとは思います
けど、ね。まあ、メジャーリーグ行った野球選手の話聞いてるみたいな。
確かに、
うん、なんかでもやりたいことをこれって決めすぎるなみたいなことを言ってるのが、でも実はこの研究のすごいこう柔軟性にもあのちゃんと生かされてるなっていうふうに思った。
うんうん、確かに環境
グラデーションの中を移動したことがある人の言い方ですね。
そうなんだよね。あ、確かにね、
確かに分野を渡ってる人って感じがしますね。
そうだね。
はい、ということで、はい、そろそろお時間ですかね。
はい、
ありがとうございます。
はい、特にまとめはないですが、まあ、あのそれぞれの階層があるという話でした。はい、お二方大丈夫でしょうか。
はい
はい、
はい、ということで、サンキュー、トツさん、ありがとうございました。
ごきげん。
今日は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。